ではですね、振り子の止め方はさておきですね、振り子っていうのが止まるとどうなるのかということをちょっと考えてみたいと思います。振り子が動いている間はですね、その人、例えば西田が重要性を持っている、こだわりを持っていることが起き続ける人生ラインを、シナリオを生きているわけですね。その振り子こだわりを持っている限りは、そうじゃないシナリオを生きることができないということですよね。ということは、振り子が止まるとですね、そのこだわりがなくなるので、こだわりがない普通にエビに出会う、普通に夫婦のなんか問題に出会う、普通に上司とぶつかる、普通にそういうなんかが起こるというシナリオに移るんですね。他の一切の全ての 99.99999% 何にも変わらないんですが、そのエビ振り子に関してだけシナリオが移るんですね。これが人生ラインを移るということになります。そうすると一個ずつですね、その振り子が止まっていくんですね。振り子が止まると人生ラインが移る。振り子が止まると人生ラインが移る。振り子が止まると人生ラインが移る。という風になっていくと、どういう風になっていくかというと、先ほど言った魂が不快なことに、不快というマイナスエネルギーをボンとサイズを上げる、それから繰り返しをしているので、引き寄せが起こって、そのシナリオが実現しているわけですよね。ということは、一個ずつ一個ずつですね、こだわりを持ってしまっていた不快な人生がどんどんどんどん減っていくんですね。不快な人生がどんどんどんどん減っていくんです。しかもそれは頭で分かっている不快じゃなくて、魂が本当に感じている不快ですね。先ほどのフランク・ミューラーを見ると気持ちいいぜ、イエイとかって言ったってですね、魂がですね、不快を感じていたら、それは不快な人生なんですね。その不快が止まっていくと、こだわりが究極で言うとですよ、何にもなくなるので、なぎのような人生になるんですね。そうすると、そのなぎのような人生というシナリオを生きていってしまいますので、何もそれも変わらなくなっていくわけですが、今までの理屈を全部逆にひっくり返していくとですね、だったら魂の不快ではなくて、魂の快をですね、こだわってみたらどうなんだという話なんですね。魂の快に過剰ポテンシャルを置いていったらどうなんだと。そうすると理屈上はですね、魂の快が、起きるとですね、そのことが過剰にポテンシャルを持って、うんと、リンゴが好きだっていうとですね、リンゴが好きっていう風に好きなシーンが出会うと。うわ、リンゴ好きだ、たまらんなっていうとですね、そこに重要性を持ってると。もう美味しいな、たまんないなっていうとですね、あ、なるほど、これでエネルギーを食えるぞと、リンゴ好き振り子が発動し始めるわけですね。で、また次、リンゴに出会うわけですね。うわ、リンゴもうたまんないな、もうよだれ出ちゃうな、なんていうふうに言うと、これ魂の回だったとするとですね、またリンゴに出会う、リンゴに出会う確率が異常値の人生ラインに移動するんですね。で、リンゴが好きだわけですから、どんなに異常値でも、まあいいと。いっぱい出会えたらもうたまんないなと。これがですね、先ほども言った引き寄せの法則の、姿ですね。ということは、魂の快を感じれるようなものをですね、どんどんどんどん見つけていきさえすればですね、そうすれば、毎日がですね、たまんないなと、こういうようなですね、人生が実現していくわけですね。ただですね、往々にしてなんですが、先ほどの人の成功価値観とかという話で出てきたんですけども、大抵の場合は、その快がですね、快感の快、自分の快なのか、魂の快なのか、人が定義した快なのかが分かんなくなっているんですね。これが分からないと、先ほどのこっそり魂が不快というのが起こっていって、不快バージョンでですね、どんどん振り子が振っていって、シナリオはそっちに移っていってしまうという現実化が起きるわけですね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、魂の解を見つけていくわけなんですが、 その時にやっぱりこれは僕らのその人生のパターンとしてはどうしてもですね、いろんなその不快なことに不快なことを寄せ集めてですね生きてきてしまっているので、まずはですね、魂の不快を止めていく必要があるんですね。魂の不快を止めないことには、魂の快をいくらやってもですね、魂の不快の量に圧倒されてですね、魂の快の方にはいけないわけですね。じゃあどうしたらいいのかなっていうことを今度お話をしていきます。まず今度違う話をしていきますので、戸惑わずに聞いていただきたいんですが、先ほどのフランク・ミューラーのお話にしてもダイエットについてもですね、基本的にもう反射的に不快を感じてしまってるんですね。今たまたまフランク・ミューラーとかって言ったので、常にフランク・ミューラーのことを意識さえしてればですね、そこに不快があることを発見できるんですが、こっそりとですね、魂は反射でですね、感情を振ってしまってるんですね。ということは、何を発見していけばいいかというと、普通に考えて、どうも異常値で発生してるなーっていうことを、ご自分の人生の中から探していくんですね。正答を受けた人ではこんな例がありましたが、どうも業者さんの納品遅れが発生すると。それが結構頻繁になってるんだと。なんでかなと。管理の仕方が悪いのかな、締め切りの設け方が悪いのかな、つっつき方が悪いのかなと、いろいろその、理屈上の、解決策は出てくるわけですが、よくよく聞いてみると、納期遅れを出すということに関して、ふざけるなと。そんなのプロとしてありえないだろうという感情が毎回巻き起こっているわけですね。するとこれは、納期遅れ、ふざけんな振り子ですね。世の中には、納期が遅れてももちろん、ふざけんなという人もいれば、いいんじゃないという人もいれば、いろんな人もいるわけですね。今ここで言っているのは納期遅れがいいとか悪いとか是か非かそんなお話ではなくって、同じ出来事に対しても感情の持ち方って人それぞれですよねっていう話で、納期遅れに対してっていう人がいるっていうことは、先ほどのお話で言うとどうなるかというと、納期遅れに普通の確率で出会うシナリオを生きるわけですが、ふざけんなこの野郎と思うということは、納期遅れが異常値で発生するシナリオを生き始めるということなんですね。ということは、身の回りでどうも異常値で発生してるなと思うことを探すというか気をつけていくわけですね。そうすると、あれ?どうやら自分はそこに何らかのこだわりを持ってるんじゃないのかなということを頭で理性で考えていくことができるんですね。じゃ例えば今のその人の場合はですね、納期遅れというものに対していつどこで自分はそんな価値観を設けたんだろうなって考えるわけです。もしかしたら最初に入った企業での上司から納期遅れというものはなというふうな薫陶を受けたのかもしれないわけですね。でも社会人になる前には納期遅れは死ぬほど良くないことだみたいな価値観はないとするとしたらですね、それはその上司の価値観だったり会社の価値観であって自分の人生の価値観じゃないわけですよね。ということは、その価値観は選択することができるわけです。納期遅れ、しょうがないよねみたいな価値観も選択ありなわけですね。ダイエットっていうのは、痩せてる方が良くて痩せてる方が美しくてという雑誌とかですね、いろんなそのメディアとかが作り出した、例えばそれが映画とかそういう産業界なのかもしれないですね。セレブリティっていうのは痩せてて綺麗だとかどうのこうのとか、そういうものが作り出した価値観かもしれないですよね。ある民族、ある部族ではですね、痩せてる人より太ってる人が美しくてですね、豊かだというふうな価値観のあるところもあるなんていうふうにも聞いたことがあるような気がします。ということは、痩せてるということだってですね、それは人の価値観なわけですね。と、その痩せてるのがいいということにこだわった瞬間に、痩せてる、もしくは太ってるのはダメだ、エグゼクティブがタバコ吸わなくって太ってなくってどうのこうのみたいな、どっかで読んだ価値観にこだわりを置き始めた瞬間にですね、 そのこだわりが生まれるわけですね。ともう一度整理すると、ご自分の人生の中で頻繁に起きていることっていうのはきっと何らかのこだわりを持っているはずだと。そしてそのこだわりは人生遡っていくと、大抵の場合はいつかどこかで自分以外の誰かが発信したものを受け取ってですね、自分の価値観と思い込んだものの可能性が高いんですね。ということはですね、そこで再選択できるわけです。なるほど、痩せてるっていうのもまあほどほどのサイズがいいよなとかっていうふうに再選択をしたとしますね。そうするとそこで絶対痩せなきゃいけないっていうこだわりが消えてですね、薄れていって、だんだんだんだん振り子はエネルギーを受け取れなくなって死んでいくわけですね。もちろん今まで振り子は動いていた、これはブランコもそうですが、動き続けるものは動き続けようとする慣性の法則あるのでですね、すぐには止まらないですよね。でもエネルギーを失っていって、だんだんだんだんだんだんだんだん止まっていくと。すると、そこで価値観の再選択が終わったということになるわけですね。ただ、ここで一つの問題があるんですが、そんなにですね、自分の起こっている出来事を意識的に見られないという問題があるんですね。これはどういうことかというと、例えば、そうですね、駅から家に帰ってくる道順、それからお箸の持ち方、自転車の漕ぎ方、車の運転の仕方、何でもそうですけれども、無意識化できるように僕らの頭、脳ってできるようになってますよね。それは脳に頭に負荷をかけないようにっていうところもあるわけなんですけれども、基本ですね、僕らの頭の中というか脳というか現実は負荷をかけないように眠ってしまっているんですね。その時に自分のこだわりを探そうとかってすることはできなくって、反射が起こってですね、リンゴ嫌い、ダイエット嫌だ、わ雑誌痩せてる嫌だ、痩せようというふうに無条件に条件反射でですね、出来事を全部スルーしてしまってるんですね。これをこの本ではですね、黄色の本の方で寝ているというふうに呼んでいます。で、起きなさいというふうに言ってるんですね。起きて自分の起こっていることが何が起こっているのかを見ないとですね、どんなこだわりを持った頻発することが起きているのかなっていうことがわからないので、ずっととその起きていることを見過ごしていってしまうんですね。なのでこの音声を聞いたらですね、例えば1時間おきにですね、携帯とか腕時計とかでアラームをセットしてみていただきたいんですよ。そうすると自分がいかに寝ているかがわかります。目は起きてるし、頭も起きてるし、体も起きてるんですけれども、意識レベルでは寝ていると。例えばインターネットで無駄なサーフィンしたことがある人たくさんいると思います。それからふと気がつくと漫画を読んでたとか、好きな本を読んでて、なんかしないといけないことをしなかった、何やってんだろう、我に返るっていうやつですね。この我に返る前っていうのは寝てるということなんですね。なのでその寝ている状態に気づくということがまず一番目です。そして起きるとですね、先ほど言った反射が起こっているのがどんな部分で、あ、なるほど、こういうところで自分はこだわりを持ってたんだ、ふーんというふうに気づくことができます。そうすればですね、こだわりにさえ気づければ、こだわりは一体どこから来たんだろうなというふうに振り返って考えることができるので、その時点でですね、起きてこだわりを発見しているので再選択していることになるんですね。反射してないんですね。反射するっていうことは、反射して過剰ポテンシャルで上がったエネルギーがまた元に平衡力で戻ってきて、人生ラインで異常値で発生している、また次の出来事が起こって、また反射して、また反射して、また反射して、また反射してという、この繰り返しになるんですね。なので起きてこだわりを発見すると、そうすると先ほど言ったこだわりを再選択することで一個一個止まっていくので、だんだんだんだんなぎに近づいていきます。これはですね、本当に体験していただくしかないんですけれども、 自分の先ほどの、平面軸でいうと XY の軸にずっと直線を生きていたよなっていうのが違う軸に移ったな、違う直線に移ったなとか、シナリオ空間でいうとその空間の中の違うシナリオに移ったなっていうことを実感したりします。そうしたらまた次のですね、こだわりを発見して、そのこだわりは一体どこから来るのかなっていうことを探っていって、自分の価値観を再選択していくわけですね。そうすると、あ、これは自分の価値観じゃないなっていうのがどんどん除外されていって、自分の価値観はこれなんだというのが、感性がですね、鋭くなっていきます。で、それのですね、実践的な方法として2つお話をしたいんですが、この実践的な方法を続けていくことによってですね、ああ、魂ってこれを言っていたんだなっていうことに気づけるようになってですね、よりこだわりを止めていけるようになるので、継続的にですね、やってみてもらえればなと思いますので、またですね、ここまで3つのセクションに分かれてお話をしてきたんですが、この3つ目のセクションももう一度ですね、戻ってですね、聞いてみていただけますでしょうか。そして、そっか、そんなことも言ってたなと思ったらですね、この先の方法に入ってみてください。よろしいでしょうか。